力チャーシュレリオ。おはようございます。力です。今日は金曜日ですので、チャモリのテレフォンショッキングの日になります。それではどうぞ。お昼休みはウキウキウォッチング、あちこちそちこちいいとも、デラテテテンテン。おはようございます。チャモリです。今日は前回のあの中村慎さんからのご紹介で、イージーさんの登場です。どうぞ。
こんにちは、イージーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。めちゃくちゃ元気ですね。おはようございますできると思ったらこんにちはだったんですね。
あ、間違えました。もう一回いきましょう。おはようございます。イージーです。よろしくお願いします。
あ、生おはようございます聞きました。ありがとうございます。いやー、嬉しいですよ。今日イージーさんやっとチャモリ出ていただいてありがとうございます。
ねえ、やっとですね。でそもそも、
うん、
チカラさんと、
はいはい、
こうやって喋ったことありましたっけ。
いや、あ、そっか、初めてだ。多分初めてだと思う。
多分そうですね。
前にだってイージーさん確か焚き火に出られた時は僕もいなかったもんね、あの時。
そうですよね。思い返してみたら、あれ焚き火でが初めてかなと思ったけど、いなかったなと思って。
多分僕いなかったですよ、う
ん、ですよね。
はじめまして。ああ、初めましてですね。
初めましてですね。1年以上経ってます。
いや、もっとでしょ。だって
そうですね、スタイフが1年以上で、それより前から知り合いですけど、
だって一番最初、ね、チミダウンダオだからもう2年経ちます
ね。そうですよね。そうですね。
ああ、そっか。初めましてですね。全然初めましての感じ。全くゼロですけど。
ゼロですね。すごいですね。
いや、だって僕、最初の冒頭のおはようございますは、イージーさんの聞いてやろうと思ったんだから。財布で
ねえ、なんか教えてましたよね。
そうそうそう。で、おはようございます、元気が足りないって怒られたやつ。そうそう。
僕もあんまり実は声を張ってないんですよ。ただただ、
あ、そうですか。
元気に聞こえる風に喉を絞って言ってるだけで、
あ、
小さい声で実は言ってるんですよ。
え、そんなテクニックがあるんですか。
元気に聞こえる感じで、張りが出る感じで、小さい声で言う。
え、でも全然小さい声に聞こえないですけど。
あ、本当ですか。
実際はじゃあ、声は外には漏れない感じのやり方があるんですか。
そうですね。
それちょっと教えてくださいよ。僕、大体声張っちゃうと出ちゃうから、部屋の外まで漏れると思うと、ちっちゃくしか喋れなかったりするんですよ。
どう教えたらいいんだろう。この今の喋り方を、
はい、
音量を変えないで、
うん、
声だけ明るくして、喉を絞って、おはようございますって言うと元気に聞こえるじゃないですか。ボリューム変えてないですよ、今。
あ、声の、高さを変えて元気に、
あ、そうかな、
おはようございますって言うっていう感じでした、う
ん、あ、そうですね。口角を上げて、うん、笑いながら笑顔で、でもボリュームを変えないで言えば、はい、なんか元気な大きな声が出てるような感じになりますよ、
はいはい、すごいな。なんかイージーさんっていろんなことを知ってますよね。あれ、なんでなんですか。なんでそんなにいろいろ知ってるんですか。
いや、知ってない方だと思いますよ。僕は皆さんの方がなんでこんな知ってんだろうなって思ってるぐらいで。
本当？だってこの間クラゲラップじゃないや、ナマズラップやった時も、
はい、
ラップ、僕びっくりしたんですよ、あの時。ラップは、
ラップ、はい。
4か8で まとめればいいだけなんですよって。ポンとテキストで教えてくれたでしょ？
だって、あれですよ。
はい。
音楽の教科書ってなんか、そんな感じじゃないですか、大体。
いや、そうかと思うけど、言われてみると、まあ、確かに4拍か8拍かと思ったけど。
はい。
でも、それをすぐになんか4か8でまとめて、 陰じゃなくて母音で合わせればいいだけじゃないですか、みたいに。自然体でテキストを送ってくれたから、ね、いや、めちゃくちゃ精通してる人かと思って。
まあ、いやいやいや、僕が最初に、
うん。
あげたじゃないですか、生ズラップを。
そうそうそう、もう早かった、一番早かったんでしたっけ、あれね。確かね。一番早かったですよね。
その時に、うん、まあ、最初に歌詞を書いたんですね。
はいはいはい。
で、それをBGM にどうやって合わせていこうかなという時に、まあ、自分で先にそのパターンでやったんですよ。うん、その僕はこうやりましたという意味で、
はいはい。
チカラさんにそのままお伝えしただけで。
ああ、そっか。やった時に 4か8で合わせるとちょうどタイミングいいんだなって、やって分かったことを言ってくれたってこと？
そうですね。あの、マサイさんのあの、ナムアミダンブ、ナムアミダンブのあれをちゃんと1個目、ナムアミダンブ2個目、あ、次3個目、次4個目、あ、4個でなんか1つの組だな、みたいな。
ああ、そういう。一生懸命、たんだ。
そう、数えて、で、歌詞を4つに分けて、ここ、最初のナムアミダンブでここを喋って、次はここ喋って、って、いう感じで作ったんですよ。
あ、そうか。あれ 4か8でまとめると4拍8拍じゃなくて、ナムアミダンボを1個2個3個4個って。
あ、そうですね。
あ、
そうですね。そういう意味で言ってましたね。
あ、僕
ただね、結構ね、
4拍8拍かと思ってた。そうじゃないんだ。
あ、1234 1234みたいな。
そうそう、僕そっちの方で、なんか、ポクポクポクポクみたいなやつに4拍8拍かと思ったけど。いや、でも確かにそうだったんだ。いや、でも、
すごい、そういう意味でしたね。
収まってたから、なんでこんなに、しかもクラゲの方でももう早くやってたでしょ、イージーさん。
そうですね。置いてきたらね、早いっていうか。
いや、だからもともとラップってやってたんですか？やったりしてたの？音楽とか。
やってないですよ。やってないし。
うん、
ただ、ケツメイシをずっと聴いてて、ケツメイシは、
はい、
結構歌える曲があって、
はい、
だからです。
え、ケツメイシってラップでしたっけ？
ラップっぽくないですか？
あれ、僕ね、あんまり、その、新しい、2000年より新しい日本の歌、よくわかんないんですよ。本当に。でも、ケツメイシって。
ラップじゃないか。
ラップっぽくないと思う。どんなんだっけ、ケツメイシ。
早口な、
はいはいはい、
あれくら先生に言わせればラップじゃない感じ、うん、
あ
のやつ。
あ、ただテンポは早いんでしたっけ、歌詞。
テンポが早い、
うん、
そうですね、
うん、
メロディーのある、
はい、
アップテンポなところがある
感じで。あ、そっかそっか。
それ歌えたらかっこいいなと思って練習いっぱいしてて、
はいはい、
それを応用した感じですね。
え、それ応用したらラップ、あんなかっこいいラップになったんですか？
そう、まあ、その前にあのブリンバンバンもう100回ぐらい歌ってるんで。
ああ、あれもびっくりしました。あのクラゲの時に聞いて。
ね、あのちょうどタイミングよくあの、うん、練習してた感じになってたんですね。
あ、裏で？ブリンバンバンボン一人で
そうですね。あれ、ブリンバンバンボンのおかげですね。
いや、あれだってね、僕初めて聞いたのがイージーさんのブリンバンバンボンだったんですよ、あの時。
あ、本当ですか。
それテレビとかで見たこと、聞いたこともなかったから。
めっちゃかっこいい曲っすよね。
めちゃくちゃかっこよくて、で、しかもそれがイージーさんのブリンバンバンボンでかっこいいって僕のハートに突き刺さってるから、いまだにね、いまだに本人の聞くと、いや、これじゃないって思うんですよ、はいはい、イージーさんのあれを僕は本物と思って、いまだに脳に刻み込まれてますよ、あれ。すごかった。
もうあれはね、
でも
全然下手くそで、うん、今は10倍ぐらい上手にな
ってます。もっともっと上手くなってる。
もっともっと磨いて、あ あれはもう自分では全然納得してない感じで。
ああ、そうなんですか。じゃあまたちょっとうまく、10倍うまくなったやつを今度は MSD とか歌ってくださいよ。
そうですね。MSD ね。MSD 何やってるんですか ?MSD でもう変なことして。
あ、僕?僕の?
あれ。
僕の MSD?
僕の MSD。
あれ、いいでしょ?誰もね、誰も、
面白いですね。
誰も突っ込んでくれないんですよ、あれ。焚き火でもちょっと言ったんだけど、それやっちゃダメでしょって、まだ誰も言ってくれないから。一応、月曜日もね、今日今日曜日撮ってる。この収録日のちょうど明日、またいいやつ出します。
あのスノーで作ったやつ。
そうそうそうそう。これはね、今回僕、マジで作ったやつ。あのね、100曲ぐらい僕、スノー AI で回して、
はい、
聞きながら歌詞でもっさりしすぎてるところをどんどん変えていったりして、コンパクトにしたりって、マジで100回ぐらい AI に作らせて、出てきたやつを公開するので、本当にちょっとこれ聞いてほしいです。本気で作りました。
もう課金してますよね。
いやー、でも課金してないですよ。あ、
だから
か。あ、いや、その後ね、新しいのを作れなくなったんです、はい、僕。あ、それ課金してないからか。上限達しちゃったのかな、じゃ
あ。うん、僕一回課金したことあって、その。
はいはいはい。
で、その時にいろいろ作ってたんですけど。
あー、じゃあ、
買ったら結構じゃない。
なんかメールが来たんですよ。98、99、100、おめでとうみたいなメールが。スノー AI から。あ、じゃあどんどんやっていいんだと思って。でも作れないなって思って、この2、3日ぐらいね、今、止めちゃってるんですよ。作れないなと思って。あ、じゃあ課金しないとダメなとこまで行っちゃったのかもしれないな。
かもしれないですね。
いや、でもあれ面白い。本当に、本当に聞いてほしいです。僕のもっさりスノー AI で。一応11日は避けようと思ってるんです。個人的にね。11日にあげないようにしようと。ね。11日にあげたらそれは怒られちゃうから。でも、僕は、あげたくなった時にあげちゃいたくなってるんです、最近のスタイフ。だから、まあ、11日以外は僕の不定期配信の俺流 MSD やらせてもらえるかなと。誰かに言われるまでやっておこうかなと思って。だからもう次で3曲目ですよ、僕のもっさり。スノー AI で MSD 早い。
チカラさんが、
うん、
それをそのまま覚えて自分の声で歌いたいとか思わないですか？
ああ、思わないですね。だってね、僕
思わないんだ。
歌ね、うまく歌えないんですよ、僕多分。
結構味があってよかったですよ。
あ、僕のあの僕のナマズ、ナマズラップ。あれ良かった
でしょ。あれ一番ですよ、やっぱりね。今までの中であれが一番良かったですね。
ああ、良かった。嬉しいですね。
力チャージ、力チャージでしたっけ。
そうそうそうそうそう。いいですよね。あれはもうね、リズムが全部耳に残れと思って、どこかが残ってくれと思って、最初から全部リズムだけを当てはめていったって感じでした、ね。
うん。なんか結構キャッチーな。ところが何個かあって、もう忘れましたけどね。
あれ忘れちゃったの。
もうなんか思い出せないね。力チャージのとこしか思い出せないね。
いや、もういいんですよ、1個だけ覚えててくれたら。
粉末やばい、覚
えてるわ。あ、出てきた出てきた、ちゃんと残る。
粉末
ちゃんと刻み込まれてるじゃないですか。
やばいな。
そうそうそう、ちゃんと刻まれてますから、皆さんのハートに。
忘れたくても忘れられないやつなんだ。
そうそう。だから僕もスタイフにそれ残しておければ、まあ、僕も聞きたくなったら聞けるなと思って。だから今ね、ハッシュタグを僕用意したんです。
うん。
あの、ハッシュ、チカラップって打ってもらうと、
うんうん、
そのナマズ、フマズ、スフマズから、あとは僕の MSD、モッサリスの AI でのやつが集まって見れるように、今、ハッシュタグをね、専用ハッシュタグ作ったんで、
まあ、これもね、専用ハッシュタグ言うと、誰かがまた使って、うん、チカラップじゃないチカラップ入れてくれるかもしれないけど、まあ、それも自由と思って。
チカ、あの、チカのね、
うん。
B1、B2 の方のチカの、あのラップが出てくるかもわかんないですね。
そうそうそうそうそう。僕のチカラップはこれなんでっていう方が出てきたら、逆に面白いって。盛り上がってきたっていうね、気分になるかなと思います。
どうかな、来るかな。
来ないかな。
来ない気がするな。
でもとりあえず僕自身のね、本当の僕自身のチカラップをだけを聞きたい方は、そこをハッシュタグ飛んでくれると、
うん、
今までの歴代のね、チカラップがどんどんハマっていくようにはしよう。はいはい、だから結構、このチャモリもそうなんですけど、僕、そっとチャモリのテレフォンショッキングっていうハッシュタグ確かね、あの、つけてて、それ毎週ずっと絶対つけてるんだけど、はい、未だに忘れたかのような頃の1年ぐらい前のやつとか、あ、1年前は嘘か。うん、でもだいぶ初期の頃のやつを聞き返してくれてる方とかいたり、この間、銀さんだって、ちゃんくみさんの聞いてくれて、コメント、真面目にコメントくれてたりしたし。
チカラさんと、
うん、
あの、コラボした人の、
はいはい、
まあ、今、出た、ちくわさんとか、
うん、
あの、まあ、僕が初めて知り合ったりしたときに、
うん、
この人どういう人なんだろうなっていうのを、
あ、
チャモリの回で聞けば、なんかわかるみたいなのがあって、うんうん、すごくいいですよ。はいはい、
ああ、よかったです。よかった。
人物図鑑みたいな感じになってる。
ああ、よかった。なんとなくね、僕がその時お話ししたことで、その人が、まあ、よりどんな方かっていうのはちょっと見えてくると嬉しいなと思ったんですけど、そうやって使ってくれると本当に嬉しいですね。うん、
そうですね。それが非常に便利だなぁと。
おー、いいじゃないですか。
思って。
はいはい。じゃあ今日はだからそうですよ。僕ばっかり喋んないで、イージーさんの、だからお話をちょっと伺いたいんですけど、今日はでもちょっとね、はいはい、本当に僕ノープランで来てるので、どんな感じになるかあれなんですけど、だからイージーさんってもともとでも、どんな人の、まあそもそも何をやってる人なのかって僕もあんまりよくわかってないんですけど、ちょっとその辺伺いたいんですけどね。はい、
ああ、わかりました。だって、
最初
は、
うん。最初のイージーさんの僕のイメージってイラストレーターさんだと思ったんですよ、一番最初は。絵がめちゃめちゃ上手で、絵をどんどん出してくれたから、その2年ぐらい前の時ね。はいは
いはい、だからあ、チムニーのね、
はい。そうそう。だからイラストレーターさんじゃないかと。だから三宅さんとかと同じように、イラストを本業にされてる方かもって僕は思ってた印象があったんだけど、なんかそっからいろいろ発信聞いていくと、いや、なんかの、ドッグラン作ったりとか、キノコ、しいたけ育てたりとか、はい、なんか、ヤギあげるって言われたからもらいましたとか、なんか、めちゃくちゃじゃないですか。で、PTM もやってるとか。だから、もともとは本業は何をやってる方なのか、ちょっと聞きたいんですけど、何をやられてる方なんですか。
まあ、今は、うん、会社員で、
あの、会社なんだ。
電柱を立てたり、そうそう、はいはい、ちゃんと社員、ただの社員ですよ。
え、社員で。サラリーマンってこと？
サラリーマンで現場仕事ですね。
あ、そうなんですか。それが本業なんだ。
それが本業ですね。
違
う、主な収入源となって、
はい、はい
はい。いますね。
え、じゃあ日中普通に。日中普通に朝から夕方9時6時とかで、
そうそうそうそう、
会社員として働いてますと。
働いてます。
すごい。
あとは全部趣味です。趣味、遊び、趣味、うん、
そうすると趣味の幅が広すぎるというか、めちゃくちゃ多いんですけど、で趣味として今やってるの、うん、どんなことをやってるんでしたっけ。趣味の、例えば一つ
趣味は、
うん、
そうですね、まあ絵を描くことですね。
はいはい、なんかこの間油絵とかもやってたでしょ。キャンパスって本当のキャンバスか、大きなやつ、はい、インスタ載ってましたけど、
ね、アクリル画なんですけど、アクリル絵の
アクリル画なんだ。あ、そう、ね、また油絵とは違うんだ。
まあ 似た感じで
塗れるん
です
よ。似たような感じよ。はいはい。
そうそう、アクリル画の方が早く乾くから、
うん、
なんだろう、完成が早く見れるっていうか。
おー。
うん。油絵はなかなか乾くのが遅くて。
はいはい。
その分修正もいつでもできるみたいな感じなんですけど。
あ、そうなんですね。
そうですね。まあでも仕上がりは似たような感じになるんですよ。面白いですよ。
あれ、それってどこでそういう知識とか習得していったんですか？知識というか、まあ、スキルは。
絵が描くのが好きだったのはもう小学生の頃からずっと絵を描いてて、
はい、
でその、まあ、途中で動物関係の仕事に入るんですよ、
はい、
で動物の絵を描きたくなって動物の絵を描いていくうちに、
うん、
いっぺん油絵教室に通ったんですよ。
あ、教室には通ったことはあるんだ。
2日間だけですけど。
それ通ってないですよ、それ。行った。見学しに行ったぐらい。
そうそう。で、まあ、キャンバスに絵の具で描くじゃないですか。
はいはいはい。
そしたら、あ、なんだ、自分でできんじゃんと思って、やめて。
習わなくてもいけちゃうって、もうその瞬間分かったんだ。
分かりましたね。
ああ。
ある程度自由じゃないですか、絵は。
はいはい。
だから、まあ、道具が揃って、その、絵の具が乾く仕組みとか、混ざる仕組みとか、なんか、仕組みが分かったら、あ、もうあとは自由にやりますっていう感じで。
ああ。
それで、油絵の道具を一式買ったんですよ。
はい。
うん、そんな感じかな。うん。
じゃあ、ちゃんとなんか習ったっていうことは、その2日だけってこと？
そうですね、まあ、習ったっていうか本当に書いてみなさいって言われて書いてみたみたいな基礎知識ゼロですよ本当に。
あ、そうなんだ。
あ、そうですね。
すごいな。いやでもそういう話聞くとやっぱり今もつながってる気がするけど、ラップの話もそうですけど、なんかイージーさんってその勘どころをつかむ速さが尋常じゃないような気がするんですよね。
それはあると思います。
あ、自覚ありますよ、
うん。あります、あります。
あ、やっぱりそうなんだ。
つけれます、
はい。すごいですね。それ、昔からですか？
昔からですね。
すごい。
運動もそうなんですよ。運動神経も。
はいはい。
体は細くて華奢で、
うん、
基礎体力は誰よりも弱いんですけど、
はい。
機械体操系の前転とか側転とか、
うん。
あの辺の、なんだろう、綺麗さ、
はいはい、
どうやったら、その、身体操具みたいな、綺麗な動き方ができるかっていうのは、感覚ですぐにつかめちゃうんですよね。でも、なんだろう、その、筋力が追いつかないんで。
あ、そっか。
そうそうそう。
動き方はわかるけど。ああ。
そうそう。なんか、そんな感じですね。
すごいですね。これは今までダメだったって逆にあるんですか？自分の習得コツをつかむスピードでもこれは分かんねえなってなったことあります？
記憶力を使うところかな。
ああ、記憶力か。その覚えるのはダメってこと？
そうですね、覚えれないですね。道も昔から覚えれないですし、漢字も覚えれないし。
ああ、そう。作文で漢字じゃないけどカタカナの作文ありましたね、そういえばね。あれ、公開してないやつか、あれ。
あれ、どうだったかな。カタカナ、ノートに公開したかな。面白くないのはノートに載せてないかな。
あ、じゃあ載ってるはずですよ。だって面白かったもん、めちゃくちゃ。
そうっすか。
カタカナ。そう、ちょっと概要欄にももしリンクあれば貼っておきますけど、これ。いや、あれ面白かったですね。なんか、なんだっけ、カタカナ書かずに先生にぶん殴られて、三段折りにされて、ロッカー入らされた。
あれか、あれ、実話ですからね。本当に、本当に実話なんですよ。ランドセルを入れるところに、頭から膝を折って突っ込まれてるのもあるし、
まあ、頭から入ったの？
逆さに。
お尻からじゃなくて？
じゃなくて、 ここに入っときなさいって言われて、さなぎの刑っていう。やばいでしょ。
やばい。
やばいんですよ。
今やられてたらやばいですよ、それ。ニュースになるやつ。
新聞には載ったんですけど。
新聞に載ったの？
っていうので、
はいはい。
はい、その人の教師人生はそこで終わったんですけど、
マジで当時であっても新聞に載るぐらいだったんだ。
その載りますね。はい。文化はもう日常茶飯事で。
いやー、それひどい。
小学校1年生ですよ、それって。
1年生の時の話なんですか、あれ。
そうですよ、2時間廊下に立たされるんですよ。
いや、笑っちゃダメなの、1年生だと思ったら、今。ちょっと申し訳なくなってきちゃった。もっと上かと思ってた、僕。いや、1年生であれだったら、きつい。
きついですよね。
きつい、それ。いやー、もう一回それ小学校1年生と思って読んだら、僕泣いちゃうかもしれない、あの本当の作文ちょっと。マジで。
ね。
うん。あれを書かされたんですもんね、しかもね。
そうですね。書かされ、あ、今思えばだから、あの文章力すごいなと思って。
すごい。だから1年生と思わなかったですよ、僕、あれ。
字も綺麗だし。
うんうん。
ちゃんと覚えてますよ、僕。あの先生のことは。小学校1年、2年の時の担任の先生で、
うん。2年連続だったんですか、じゃあ、それ。さなぎの刑とかやって
る。そうですね。
いやー、きつい。その時にその先生の。はいはい。あ、どうぞ、ごめんなさい。
あ、人気がある先生だったんですよ。
その先生が？
厳しくしてくれるからっていうことで。
あ、当時はだからしつけするべきは教師がしっかりしろみたいな感じだったかな。
でしょうね。
暴力よりもしっかりしつけてくれてありがとうございます先生様みたいな時代か、昭和だと。
そうですね。
いやでもそんな、後からでも新聞載ったって分かった時に、はい、あの先生すごい言ってた親御さんってどんな気持ちになったんでしょうね。
わかんないですけど
ね。ちょっと自分だったらと思って恐怖になっちゃいましたね。いやでもそっか、その時はじゃあ勘どころは働いたんですか、この先生はこういうふうに攻略しようと。
いや、完全に怯えてましたよ。怯えて学校行きたくないなっていう。はい、
まあそうなりますよね。いやでもすごい
なります。
うん、
楽しいことってないな。はい、
あの2年間で、その2年間
そうですね、まあ、好きな子がいたぐらいで、それに救われてたぐらいですよ。他は何もないですね。
そう、まあそっか。いやでも小学校 1,2 年で好きな子もいました？
いました。
早かったんじゃないですか、それ。結構早くないですか。
そうっすか。いや、わかんないかな。他とちょっと比べようがないんで、わかんない。初恋いつですか？
いや、初恋っていうのが僕わかんないんですよ。可愛いなって思うことはあったりするけど、好きっていうのがよくわかんなくて。はい、だから僕は遅い人かも。なんか、全部、なんて言うんでしょうけど、晩成型みたいな感じかもしれないですね。
初めてできた彼女がいつとか。
いや、遅かったですよ。彼女できたのね、僕19ですね。初めての。彼女っていう人が。
同じぐらいですね。
あ、本当ですか。僕ね、わかんなくてずっと。はい、だから、中学校2年生の時は、好きと思っている子がいたんですよ。うん、中2の時ね、
うんうん。
好きだなって自覚してる子がいて、その子から僕、告白されたんです。その両思いってことじゃないですか。今思えば。
そうですね。
で、そうすると普通は、じゃあ付き合おうよとか言って、デートするとか、なんとかやるわけでしょ？中学校2年生で一緒に帰ろうとか文通しようとかなるはずだなと今だったら思うんだけど、僕はもうそれで両思いなんだって分かったことで満足してたんです。
ああ、なるほど。
だから何にも僕は何にもしてなくて、ああ、両思いなんだなって思ってるだけ。でも女の子からしたらそれじゃあ多分つまんないわけでしょ、多分ね。 だからそのうち半年ぐらいしたらその子は別の子を好きになってて、で僕はあれ僕じゃないのかなって思って終わっていくみたいな。だから何にもわからないって感じだったんですよね。でも一番モテてたの、自分で一番モテた時代がその中学校2年生だったんですよ。今思えば。だからなんてもったいないことをしてしまったんだと僕は。30年前に結構告られましたよ。知らない先輩とか、ずっと見てましたみたいな。めちゃくちゃ告られたことが中学校2年生で。
羨ましい。
そんなこと二度となかったのに、今思っても。なんかね、いや、両思いだったんですよ、その時と思って。なんも、
そうですね。
なんもなかったんです。そういう。
付き合い方がわかんない
です。わかんないです。わかんないですよ。だからなんであんな知ってる人いるんだろうと思って、付き合い方がどうか。
いや、手つなぐとかで、ほんと十分だったから。
なんかそうでしょ。で、僕は手をじゃあつなごうっていう発想すら出なかったの、その時。両思いだったら手つなごうとすら思わなかったんですよ。だから多分なんか、なんでしょうね。純粋だったのかわかんないけど。
そうなんですね。
うん。そうそう。何の話でしたっけ、これ。あ、初恋か、初恋。いや、だから、初恋の話はいいんですよ。そうそう、だから、イージーさんの話、ちょっともっと聞きたいんだけど、そうそう。はい、だから絵は、だから、一個やってるってことでしょ？その趣味としてね。今ですよ、今の話。
そうですね。
でも、はいはい、まだまだやってるじゃないですか。もっとなんか、今やってること、ま
あ、動物でしょうね。
あ、そうそうそう。今、何飼ってるんですか？飼ってる
のが、
うん。
鶏が、はい、13羽。
あ、そんなにいるんでしたっけ、13羽。
そうですね。で、ヤギが2匹で、犬が1匹。
あ、犬はね、まだいい、わかるけど。ヤギ2匹でしたっけ ?2 匹に、もともと2匹でしたっけ
?1 匹だったんですよ。
やっぱそうですよね。最初1匹でしたよね。
そうそうそうそう。去年の今頃来て。
はいはい。
ゆきちゃんっていうメスの。
あ、そうだ、ゆきちゃん。ゆきちゃん。
で、から今年に入って5月にオスの白玉くんが来て。
はい、ああ、そうなんだ。
そうですね。
その白玉くんは、これは、イージーさんがもう2頭目買ってやろうって言って買ったんですか、うん、それとも、それもまた誰かからもらったやつ。
あ、これもね、不思議な話で、最初ヤギを飼いたいっていう人がいて、
はいはい、
あ、じゃあうちに、まあ、僕はあのユキちゃんを飼いたいって言って飼ったわけじゃなくて、引き取ってくれみたいな感じで引き取ったので。
そうですよね、最初そういう話でしたよね。
ヤギ欲しいっていう人がいるから、あ、じゃあうちのユキちゃん別に連れてってもいいよって言ってたら、
うん、
なんかその人がもらうのをキャンセルして、
はい、
キャンセルした代わりに、あの、うん、オスのヤギが生まれてたので見つけてきました。どうですかって聞いてみました。意味がちょっと分かんなかったんですけど。
え？
それもね、うん、生まれちゃったから、なんか4匹になっちゃったから、
はい。
あ、4匹って言っても、子ヤギが4匹で、親ヤギが3匹で、そこ7匹になっちゃったんですよ。なのでもらってくれないかって言ってるんですけどって、
はいはい、
逆に話が来て、あ、じゃあ1匹もらいましょうかってもらった感じなんですけど。
え、その間に入ってる人はヤギをもともとイージーさんからもらおうって言ってくれた人だけど、その間の人は、間の人は1匹も持ってないってこと？
持ってないんです。それもらえばいいのになと思ってるんですけど、やっぱり買えないっていうのに気づいたのか、
はいはいはい、
ちょっとわかんないけど、まあ、あんまり深くね突っ込まないであげたんですけど。
ヤギ詐欺みたいな感じなんですか、それ。
ヤギ詐欺なんです。最初からね、ゆきちゃんの時点でね、ヤギ詐欺かなまさかヤギもらってくれませんかみたいな DM がインスタで来るとは思わない。嘘だ。
一番最初の時ね、なんか財布も取られてましたもんね、確かね。
そうそうそう。
あれ、みんなコメントで みんなコメントで詐欺でしょうって確か言ってませんでしたっけ。
言ってたと思いますよ。
ね。でも実際詐欺ではなくて本当に一匹飼うことになりましたみたいな話だったけど。
そうなんですよ。
その一匹目を紹介してくれた人がその同一人物なんですか。間のヤギヤギ詐欺の同一人物ですか。
いや、違います。
あ、また違う人なんだ。関係
ない。そうそう、ゆきちゃんは、岩手県からやってきて、はい、白玉くんはまたちょっと別の隣町から。
あ、いや、でも、だって、さ、そうだ、最初の話戻りますけど、普通の会社員なんでしょ、うん、イージーさん。
そうですね。
なんでイージーさんに。
飼う感覚で、ヤギを飼ってますよ。
イージーさんに声かけようとする人は何を見て声かけてくるんですか、じゃあ。
ああ、なんだろう。なんだろう。ヤギが来る前に、うん、ドッグラン型のキャンプ場を作ったんですよ。
あ、そっか。それは自分で作ろうと思って作ったやつですよね。
そうですね。はいはい、おじいちゃんが亡くなって、山を相続したんですよね。
うんうん、あ、その山を。イージーさんの山があるんだ、ちゃんと。
そうそうそうそう、
はいはい、
それを素敵に改造しようと思ってて、子供たちを呼んで、地域のね、はい、子供たちも10人ぐらい呼んで、
うんうん、
スコップで池を掘ったり植樹したり、
はい、
木を逆に邪魔なのを切ったりして遊んでたんですね、うん、
はいはい。
でそれをやめてこの場所をなんかキャンプ場とかドッグランにしたら収益化できないかなと思ってそっちにシフトチェンジしたんですよ。
あ、そうだったんだ。
そうですね。で、そしたら、利用したいというお客さんがいて、
はい。
ビーグルを連れてきたんですよね。ご夫婦が、はいはい、若いご夫婦が、
うん。はい。
そしたら、あの時のヤギのメールのものなんですけども、そのお客さんとして来てくれて、実はそういう事情でヤギ本当に飼ってもらいたくてっていうのを直接会ってお話聞いて、
は
い
は
い、あ、じゃあいいですよっていうことで、そういう流れでゆきちゃんがやってきたんですよ。
あ、そういうことだったんだ。本気でちゃんとお互い顔を合わせて信頼してもらった上でヤギをイージーさんにお渡ししようってちゃんとやってくれたんだ、その人たちが。
そうなんです。
いやー、すごい。しっかりした人ですね、その人も。
そうですね。
でも、しっかりして
る割には。そのドッグランの、
うん。
キャンプ場とかを作ろうと思ったのも、
はい。
もともとが、警察犬のトレーニングを僕、お仕事でやってたんですよ。
え、それは、
そういう流れなんですよ。
今の仕事よりも前にってこと？
前ですね。
はいはい。
僕、高校を卒業して、
うん、
京都に行って、犬のお仕事に就いたんですよ、
は
い。
あ、最初の仕事がそれなんですか。
そうですね、ドッグトレーナーで、う
ん、はいはい。
5年近くやってて、
はい。
だから、その動物の方の知識は、結構入ってたんですね。
うん、ああ、そっか。
で、そうそう、ドッグランのキャンプ場を作ろうと思ったのも、それが根源にあって。
はいはい。
うん、そっからその警察犬の仕事を辞めるときに今度は大阪に行ったんですね。
はい。
で、大阪で、介助犬の育成センターを作りたいっていう人がいて、そのお手伝いをしながら、はい、
うん、
そっちが軌道に乗るまでちょっと電気の方をやってみよう、やっといてって言われて別な会社の方に一遍入ったんですよ。
じゃあ、警察犬のトレーナーは辞め終わってて、で、介助犬のお世話は仕事じゃなかったってことか。
介助犬のセンターを新たにそういう会社を作るからっていう社長さんがいて、うん、
はい、
その社長さんが会社いっぱい持ってて、
ああ、そういうことか。
そうですね、介助犬の方がちゃんと軌道に乗るまで、まあ、そっちもやりつつ、ちょっとこっちの会社で電気の方、電気というかサウナとか岩盤浴だったんですけど、
はいはい、
そっちやっといてって言われて、
あ、そういうことか。
それで電気を覚えて、
うんうん、
うん、そうですね。その時に大工さんと電
器屋さんと一緒に仕事してたので、
はい、
なんかこう建物建てるとかそっちの方も覚えていって電気も覚えていってみたいな、
ね、その時はでもその仕事の時は本来はそれを実作業としてやる人として入って仕事してた感じですか、それとも現場監督みたいな感じ？
どっちですか？
その電気工事の時、電気工事だから手を自分で動かして現場で木切ったりとか電気つないだりする人だったの？
そうですね。メインで動くのは電気の方は電気屋さんの社長さんが、
はいはい、
なんていうんですか、外注して電気工事を頼むんですよ。
はい。
そもそもあの岩盤浴とサウナのメーカーというだけなので、
うんうん、
あの電気のその配線とかは外注で電気屋さんを頼んで、
うん、下請けみたいに、
うん、そうですね、現場に入って配線してもらいながら、はい、今度は大工さんが一緒になってその壁とかをサウナ仕様に、はい、とか岩盤浴仕様に変えていくみたいな。やっぱりその岩盤浴とか、
うん、イージーさんはだからどっちかというと現場監督的にその業者さんを使って指示してここをこう仕上げてくださいみたいな、よろしくってやる立場だった感じかなと思ったんですけど、そんな感じなんですか？
いや、どっちかというと僕がその人たちにこき使われて、お前とここに線配線しろとか。
あ、そうなの。
そうですね。あのここにあのこの椅子をビス止めしろとか言われて動いてる感じですね。
あ、そうなんです。え、でも元々はそういうために入ってたわけ？なんていうんだろう。だからイージーさんだからこそそこまで入り込んで逆に現場のスキルをあの勘どころ掴んで覚えちゃれたのかなと思ったんですけど。
まあ電気屋さんとか大工さんに指示をしてるだけならそれでも良かったんでしょうけどね。
あ、やっぱり
面白がって僕が覚えたくてやったところはあるし。
あ、やっぱりそういうことか。
そうですね、設計とかも自分でやったりしてたので、
その時に、
うん、あ、そうですね、完成度とかなんか、
うん、
自分が納得するような状態にちゃんと持っていきたいっていうので手をかけてたとこはあったかな。
ああ、だからもともとは設計をしたりとか現場を指示する方が本来の仕事だったけど、それを作る以上を現場で自分もがっちり入ってより自分の完成形に仕上げるには自分も入った方がいいと思っていろいろ知識とかスキルを身につけていけちゃったってことか。
うん、そうですね。まあそこは努力しましたね、ちゃんとね。
ああ、そういうことか。いや、すごいですね。
電気って危ないから、
うんうん、
本当押し入れとかを岩盤浴に改造するとかっていうこともやってたんですよ。
自宅の誰かの自宅の。
そうそうそうそう。
そんなことできるんですか？
できるんですよ。だから断熱材とかちゃんと入れて、
はいはい、
電気の配線して、で、その熱源になるヒーターを入れてって、うん、そう考えたら怖いでしょ？
怖い。すごく怖いです。
だから、その、変なことできないから、
はいはい。
いろいろ真面目にちょっと調べて勉強して、安全な方法を見つけていったみたいな。
すごいですね。じゃあもうその時に動物自体を扱うことはもうちゃんとあの習得されてて、その後の改造したりとか、
はい、
電気を使ったりとか、はい、そういう設計したりとかも、はい、そうやってスキルを身につけていったってことか。すごいですね。
そうです
ね。あ、じゃあそれが今も、はい、今にもつながってて、まあ電気工事はじゃあ今もそれが仕事の会社員としての仕事になってるし、ね、自分のそのドッグランとかキャンプ場も今やられてるでしょ？キャンプ場を作ったりとか、ね、その辺の設計とか電気回したりとか建物どうしようみたいな ことが全部そこにつながってるんだ。
そうですね。
いや、まあ、すごい。
キャンプ場には電気ないけど。
あ、そっか、ないんだ。
本当にただの山で。
うんうん。うん、で、まあ、引っ張ろうとしたら引っ張れたりするんでしょ？
あ、引っ張れますよ。
うんうん。
なんか、キャンプするのに電気いらねえだろって思うんですよね。
お
お。せっかくキャンプするなら、せっかく山に来てるなら、なんもないのを味わったらどうかなっては思ってますけど。はい、
ああ、そうなんですね。本格的なキャンプ場ですね、じゃ
そうですね。そうですね。
最近だってなんか、なんちゃってキャンプ場というか、気軽なキャンプ場もだいぶ多いじゃないですか。なんか。
ああ、そうですね。
パッと来てお風呂も簡単に気軽に入れて電気もバンバンついててバーベキューだけちょっと外でやったなみたいなキャンプ場も多いような
気がする
けど、
うんうん、
いやでもこのキャンプ場の話ってもう結構続いてますよね。もう1年ぐらいになるんでしたっけ、ドッグランキャンプ場。
そうですね、 1年ですね。7月でちょうど1年ですね。
あ、今年の4月で1年ですか。これって普通に予約しようとしたら誰でも今も予約してキャンプできるんでしたっけ。
できますね。できるけど貸す気がないキャンプ場なんで、嘘ついて断るかもしれない。
何がないキャンプ場っておっしゃったんですか今。ちょっと聞こえてなかった。
やる気がないんですよ、僕が。
やる気がない。貸してくださいよ。
お客さんが、
うん、
お客さん1年間でその5組も来たかなっていう、
ね。いやでも5組すごいじゃん。
してないし。
すごいですね、それ。
すごくはないと思うけど。
本当？
うん。
でももともとゼロだったでしょ、ゼロが。
うん、
もしこのスタイフ聞いてる方で、ね、夏休み八戸行くよっていう方いたら、はい、キャンプ場、リンクだけでも貼っときましょうか、ね。いらっしゃるかも。
いや、いらない、いらないです
。いらないの。
全然いいです。
あ、そうですか。あ、適当に皆さん。
貸すのね。
うんうん。
あの、借りたいという人がいれば、本当にスタイフでつながってる方がいたら、もう全然タダで
お貸し
するぐらいの、わざわざこんなところまで来てもらってっていう感じなんでね、それは貸しますけどね。
あ、本当ですか。じゃあ、あの、興味ある方はぜひ、うん、じゃあ、自分で調べて、あの、リンク、どっか飛んで申し込んでください。じゃあ、
探してきてください。
ね、探して、もうそれ、探す手間は皆さんかけてちゃんと行ってください。じゃあ。いや、そうなんですよ。だから今日ね、イージさんに、もうだいぶいい、時間50分ぐらい喋っちゃったんだけど、僕一個だけちょっと本気で本ちゃんと今がすごいガサガサしましたけど大丈夫ですか。いや本気でちゃんと
しました。はい、
すごいガサガサ今しました。なんか正座し直したんかなと思うぐらいガサガサしました。いやだからあの本気でちょっと聞きたかったことがあって、イージーさんって長続きしないじゃないですか。はいはい、
しないですね。
ね。で、だから僕、イージーさんとのすごい記憶に残ってるのが、あの、その2年前ですよ。はい、初めてチミニータウンダオでお会いして、で、僕がまだイージーさんはイラストレーターさんだと思ってる頃に、あの、当時、うん、あの、自分だけのお部屋みたいのを作って、うん、カタさんはカタさんでやってたし、はいはいはい、っていう時に、
はいはいはい、
イージーさんも自分のお部屋っていうのを作って、そこでイージーさんの描いた作品をこうみんなで見てワイワイやろうみたいな雰囲気の流れがなった時に、あれ何でしたっけ、
はいはい、ドクタークロスアイズの
そうだ、ドクタークロスアイズ
やつですね。
そうそうそうそう、
研究所実験だったかな。タイトル忘れたな。
ありましたよ ね。あれめちゃくちゃ面白くて、僕ちょうどその時僕も絵をなんか描きたいっていうか描き始めれてる気がしてて、いろいろ描きたいなって思いついて描きたいなと思ってた、ちょうどその頃に合致してたから、僕結構イージーさんが描いたイラストとかストーリーに合わせて、なんかドクタークロスアイズがなんとかモンスター001を作ったみたいなことどんどんやってくれた時に、僕も そこに載せて、あの適当な僕の絵描いて入れたぶち込んでたりしたら、イージーさんがね、いや、うん、これそろそろこの辺りでやめさせていただけませんかみたいなコメント確か打ってきたんですよ。
あ、うんうんうん、覚えてます。
覚えてます、うん、で、その絵をもうドクタークロスアイズはなんかこういう、うん、これで最後だみたいな感じかな、なんか去っていったかな、なんかそういう絵をドーンと確かぶち込んでこれでもう勘弁してくださいみたいな感じになって、うん、で僕も
結婚したんじゃなかったっけ、
あ結婚したのか、そっか、結婚して幸せに暮らしてももうこれで打ち止めみたいになったのかな、研究はみたいな、なんかちょっとはっきりとは覚えてないけど、
うん、
そうそう、僕はあの時にその空気を察して、僕はあ、はい、これはイージーさんがなんかこれを無理やりここで締めようとしているって僕は感じた力は、無理やりにでも、はい、いやそうは言ってもみたいなストーリーを無理やり作ろうとしてなんかぶち込んだりしてた記憶がありましたよ。もう
あれそうでしたっけ、
しかね、1回か2回ぐらい僕それチャレンジした気がしますね。あ、その後にもう勘弁してくださいになったんかな。これで打ち止めみたいになったんかな。
まず、あの、チムニタウンダオで、
はいはい、
これをやってていいのだろうかっていうのが一つありまして、
はいはい。
さすがにちょっとふざけすぎかなっていう、チムニタウンっていう看板にもビビって、うんで、
うんうん、
そこに僕の部屋があるっていうのにビビって、
はいはい、
そしたらもう筆が止まってしまって
そうなんだ、
逃げたくなった、
ね、あの時は、あ、だからそっか、
そう
です、ね、チムニータウンダウンじゃなかったらもしかしたら続いていたかもしれないってこと。
そうですね、本当に自分だけの世界でいいのであれば続くんですよ、
うんうん、
でそれがタロットだったんですよ、今書いて
る
タロット。
あ、そうそう、まさにね、そこに聞きたかったんですよ、うん、続いたのがタロットはやりきったじゃないですか、あれ最後のお、ダイアルかな、全部書き切ったでしょ。
書き切りましたね。
だからその辺の違い、なんかいやもういいやって飽きちゃうやつと飽きなかったやつがあるなと思ったから、その辺の違いってなんか、
うん
うん、イージーさんの中で持ってんのかなっていうのはちょっと、ね、あるあるある聞きたかったんですよ。どんなところなんですかそれ。
他人が関わるのがしんどいですね、うん、キャンプ場もそうですよ。だから他人が関わるじゃないですか僕のキャンプ場なのに、
あの来ちゃうとね、お客と
貸してきちゃうと、そうそうそう、
ああそうなんだ。じゃあ本気でキャンプ場なのに貸したくないっていうのは本気なんだ。来なくていいよと。
ネタじゃないですね。仲良かったら
いい。そうなんだ。はいはいはいはい。ただ人がじゃあ関わるとちょっと急にめんどくさくなっちゃうな。
そうですね。心の扉を閉じたくなる。感じですね。
じゃあイージーさんがすげえことやってんなーって思ったときはできるだけそっとしといた方がいいってこと、うん、
そうですね。感想は聞きたいんだけど、
うんうん、
感想に対して僕あんま返信とかしてないはずなんですよ。
ああそうかな、そうかな、うん、
返信してるときはもう頑張って返信してるんですけど。
そっか、それ自体ももうややこしいというかめんどくさくいい感じなんだ。他の人に返信をするっていう義務感みたいになっちゃうんだ。ね、ああ、わかるか。
スタイフもそうですよ。
はいはい、
スタイフでふざけてるときはそれが一つの作品で、
うんうん、
配信ボタンを押したらもう僕の中では終わってるんですよ。
ああ。
あとは感想を聞きたいだけであって、その感想に対してこっちはまた感想をぶつけることはないんですよね。はい、
ああ、そっか。
まあでも、無理やりコメントは入れますけどね。
無理やりなんですね、それコメント返しは。
本当自分勝手なやつですよね。
いやでもだからそれ、
それですね、
ああでもそれがいいのかもな、イージーさんは。だから
じゃあクラゲでもだから自分の居場所がよく分かってないっていう、うん、
はいはい、
そもそも人と関わらなきゃいけない場所がディスコードじゃないですか。
あ、やり取りっていう感じだもんね。だから自分が出したら何かが来て次にこうしてみたいなやり取りだもんね。双方向のコミュニケーションというか。
そうですね。だからなんかこう、うんうん、たまにポンと占いを投げるぐらいが僕のリズムには合ってて、うん、
あ、
それが申し訳ないなっていうのもなんかあったりして、
旗から見ると出しっぱなしで何のリプライもしてんのに何も来ないじゃんみたいに見えるかもしんないしってことか。
ああ、そうですね。そういうのを気にしちゃうところがちょっとスカンクさんっぽいところがあって、うんうん、ちょっと似てるなーっていう感じですね。スカンクさんの気持ちすごいわかるなーって。
ああ、そうだったんですね。そっかそっか。気にしちゃうって感じだもんね。そっか。
気にしちゃうんですよね。向こうは気にしてないんでしょうけ
ど、うんうんうん、
クラゲの人たちは絶対気にしてないのは。
そうですね、そうでしょうね。うんうん。でも自分としてはやってる方はね、やってる方はちょっと気になっちゃうってことか。
うん、これでいいのかなーっていうの
が、ね。確かに。まあでもだからそういうのを気にし始めちゃうと、もうそれ自体がめんどくさくなっちゃう感じはあるのかもしれないですね。
そうですね。
ああ。僕もなんかね、義務感はそんなになんか薄い方だと思うんですけど、イージーさんとかと比べたら。でも、スタイフ自体は実際僕もね、それをちょっと感じ始めてたことがあって、最近特に。
うんうん、
だからだいぶ僕は勝手な一方通行の配信でいいやって今最近し始めてるとこもあったりしましたね。
いいですね。
だからあの MSD をやってしまいこの際と思ったんです。あれは本気でやりたかったから。
うん、いいと思いますよ。
だからね、そう、ちょっと前までは僕いろんなことを気にしてやらないって決めてたからやってなかったんだけど、ああいうのね。うん、だからまあ MSD っていう。いや、急に、だから僕がもうダメだ、毎日配信やめるって言った放送を公開した日があって、
うん、
あれね、実際は2、3週間前に収録してたんです。で、僕、下書きにずっと入れてて、うん、やっぱり出さないでおこうと思ったんだけど、たまたま、なんだ、たまたま公開収録日を遠くに設定してた時に、消し忘れて、その日に公開されたのがあの月曜日だったんですよ。だから、朝出ちゃってる時に僕びっくりしたの。あれ、これ出すつもりなかったけど出ちゃってると思って。で、中にはちゃんと、毎日収録放送は やめます、好きにやりますって言ってるわけで、それがもう公開されてるなと思った時に、なんか、うん、あ、まあいいかと思ったんです、本気で。公開もされたし。うん、で、公開されていいやってなった途端に僕は心が軽くなって、
うん、
急に無償に MSD をやりたくなったんです。あれはね、本当に純粋にやりたくなったの。もう今し、うん、やりたいってなって、で、今やったら今みんなに公開したいってなって、そのまま欲求の欲望のまま出しましたけど。うん、
いいっすね。
ね、だからなんか足かせが僕にもあったんだろうと思って。同じ感じですか。欲求がぐわっとくるって感じ。
もう書いたらすぐ出すみたいな。
あ、やっぱりそう。
うん、やりたいときにやるっていうスタイルで。
あ、やっぱりそうなんだ。
何でもそうですね。メロン漫画もそうですね、最近の。
あ、そうですよね。あれ面白いですよ、すごい。
ちょっとあれも自分一人の世界なので。
あれ、小説も書いてましたよね。短編小説も。
小説も。
3話。はい、3話ね、完結の良かったです。ああ、そっか、ネタになっちゃうか。だから、そう、面白かったですよ。よかったです。でも、こういうのだから、リンクあんまり貼っちゃうと、あれですか。よくない。みんなに見てほしい。
あ、それは別に。
あ、それはいいんだ。
リンクは。
あ、じゃあ、リンクは貼っときます、それ。
いい、あ、本当ですか。ありがとうございます。
そうそう、だから、
ノートですね。
ノートのやつ、貼っときますよ。はい、だから、そうそう、イージーさんと今日聞きたかったのは、僕もちょっとながらそういう傾向あるかと思ってたから、飽きたとき、うん、飽きないようにでも続ける秘訣とか、なんか意識されてるのあるのかなっていう、ちょっと聞きたかったんです。 ほぼほぼ飽きてる気がするから、イージーさん。
そうなんですけど、
うん、
飽きて、
うん、
あの、辞めたときに、
うん、
次にやることがいっぱいあるから、
はいはいはい。
絵を描くのに 100% 注いでて、うん、突然飽きて、辞めたときに、うん、動物に 100% 注いで、
うん、
動物飽きたら次こっちみたいなのやってれば、常に、うん、なんだろう、その時間、例えば2時間を 100% 頑張ってるっていう状態は続いてるんで、うん、
はいはいはい、
内容は変わっても。
うんうん、
その分、あの自分のなんかスキルは上がってはいくじゃないですか、広い分野で。
それぞれのね、それぞれについて。
それぞれが。
うんうん、
そう、それぞれをちゃんと集中して向き合って、ただそれが長く続いてないっていうだけで、でもいっぱいその向ける先がいっぱいあるから、
ああそっか、
別にいいかなと思って、それで
それでまた戻ってくることもあるんですか、また一回やめたやつ。ああ、やっぱりそうなんだ、そっかそっか。ああ、
そうそうそうそう、もう多いですよ。アクリルがもうだって離れる、長く離れてるし今。
うんうんうん、
うん、そうですね。
でもまた気が向いたらふっと入った瞬間にそこのアクリル側にまた違う絵を描き始めたりとか、そっちに、
ね、そうです
ね、集中することもあるかもってことか。いやー、あー、そうそう、だから僕が今ねちょうどそういう時期に入ってるみたいで、僕初めての感覚なんですけど、僕小説をずっと書いてたのが今、うん、もう5月以降小説1文字も書けてないんだけど、その中で、
あ、そうなんですか。
そうそう、一文字も書こうという意欲が出てこないなと思ってて、でもその間に僕その1年の小説のためにやめてた絵をこの間完成させたらすごく楽しくて、
はい、上手っすよね。
ああ、嬉しい。それであれですよ、ハンマーヘッドヤギ無性に書きたくなって、あれもう午前中でバーって一気に書いたやつ、うんうんうんう
ん、降りてきてる感じがしましたよ。ああ
、本当、
今エネルギー乗ってる感じの絵だなっていう。
おお、嬉しい。それ三宅さんもなんかコメント欄で言ってくれてて、なんか一通りの完成形が見えたんじゃないですかみたいなことを言ってくれたのよ、あの絵で、三宅さんから。
うん、
だから2年ぐらいずっと三宅さん見てくれてた僕の絵の、もう一通り型が見えてきた感じがしましたよみたいに言ってくれたのが、あのハンマーヘッドヤギで。なんかすごい嬉しかった。
ハンマーヘッドはもう力さんにお譲りしてい
らない。
ハンマーヘッド
を、いらないよ。
いらない、
いらない。全然いらないですよ。
いいんじゃないですか、あのパッチ漫画
アートみたいな感じでね。
ハンマーヘッドなんちゃら広げたいっていうやつで。
じゃあみんなをハンマーヘッドにしていくの、今度僕は。
そうですね。僕それやろう思ったけど飽きちゃったんで、それ3枚ぐらいで飽きちゃったんで。
ああ、そうか。ちゃんとお下がりにはなるってことね。一回ハンマーヘッドは飽きたってことね。あの、
飽きました
ね。イージーさんがね。あ、
そ
うか。
そうそうそう。
まあでもね、僕がでもハンマーヘッドっていう形、あ、なんていうんだろう。線の太さや細さやも含めた型として完成したんじゃないの、うん、って言ってて、あのハンマーヘッドっていう、
うんうん、
あの、何デザインとしがどうっていうことじゃなかったんだけど、三宅さんが言ってたのはさ。でもまあとにかく、うんうん、とにかくだからその時は思ったんですよ。要は言いたかったのは、1年半ぐらい僕はあえて絵を一筆も多分描かなかったんじゃないかな。開けたことで急に欲求が戻った時に、うん、それまでなんかしっかり描かないとみたいな、多分いろんなのが思ってたのが全部タガが外れたんでしょうね、あれ。だからむしろ、はいはいはい、開けたと後にまた欲求が戻ってくるっていう、それを待つのも悪くないんだなと思ったんですよ、要は。
ああ、いいと思いますね。
なんかね、だからイージーさんはそういうことをずっと繰り返して今の形に来てんだなって、ちょっとお話を伺いながら思いましたよ。なんか、それがだってキャンプ場作ったり、ヤギ飼ったり、いろいろやってることにつながってるんですもんね。で、PTA まで行ったしね。
ね、
PTA 会長ですよ。初めて見ました、僕。身近で PTA 会長やってる人なんか。
ああ、そうなんですか？
いないもん、うん、そんな人一人も。すごい
っ
すよ。
会長は、だって、なるって言ったらなれるんだから、やってるのって普通の親じゃないですか。
あ、
普通じゃない親だって言われたら、まあ、僕は普通じゃない親かもしれない。誰でもやれるようなのが PTA じゃないといけないと思ってるんで、
はいはい、
うん、僕ができないことはその PTA から外していきたいというか、それはもうやめたらいいんじゃないですかって言っていきたいし、うん、
ね、すごいですよね。お釈撲滅もだからなんかそこの場で出すって言ってませんでしたっけ、うん、
昨日ちょうど会議があって、昨日 PTA の皆さんにこれは僕はやりたいんですと、
はい、
で、
出した。
そしたらお母さんたちがうんうんうんってうなずいて、
おーおーおー、あ、すごいじゃないですか。味方についたお母さん方の味方についたらもう心強い
です。そうですね、
うん、
だって結局なんかなんとかの、うん、と歓送迎会とかお母さんたちが準備して、はい、お母さんたちが片付けてみたいなのやって、
はいはい、
そんな感じなんですよ、
うんうん、
だからもう そうだよねって、このお釈とかさそんなやりたくないよねみたいなお母さんたちが多くて、
すごい。じゃあ本当に実現されそうじゃないですか、うん、それ。
あ、そうですね。PTA のその70周年記念の式典にはもう、うん、お釈撲滅コースターと、
うん、
チラシは、100枚ぐらい配ることは決定です、
ね。おー、すごい。決定なんですね。
決定ですよ。市長にも市議会議員にもそれが配られます。
すごい。それじゃあもしかしたら、その、うん、学校、イージーさんの学校以外の学校とかにも、八戸市全体とか広がるかもしれないじゃないですか、はい、本気で。
そうですね。
ね、
大きな飲み会をやるっていう場には、
うん、
持って行きやすくはならないかなとか、誰かがそれこうした欲しいですって言ってくれないかなとか思ってますけど、ね、
それが一人でも市長とか県議会みたいなところの人とかに目について面白いねってなったら、うん、一気に広がる可能性ありますもんね。
そうですね。
すごいなぁ。
そうだな。面白いですね。そういう、なんかこう、今まで社会に対して何かこう、
うん、
なんだろう、仕掛けていくようなことって別にしてこなかったんですよ。
はいはい。
でも今、このお釈撲滅委員会で、なんかようやく僕世の中にちょっとつながれたかなみたいな感
じ
があって。
はい。
うん。なんか面白くなってきたなっていう一つの。
ね、
うん、なんかきっかけになってますね。
なんかだからまあそれがだから飽きないでほしいんですよ、むしろそこをね。飽きずに続けてもらったら本気で八戸市長とか立候補できんじゃないですか、うん、そのうち。
こういう
ことできるでしょう。もう
人と関われないって言ってるじゃないですか。
無理ですよ。あ、そっか、そっか。あ、そこまで言っちゃうと関わらないといけないの。でも PTA だって関わるんでしょうよ。
関わってますね。まあ頑張ってますね。そう考えたらね。
うんうん。
そう。嫌だ嫌だ言いながら頑張ってますよ。
うん。
うん、
じゃあもう。
市長にはなるけど
ね。今はじゃあそういうことにしておきましょう。じゃあ、八戸市長に立候補した暁にはこの僕のチャムリ会をぜひ八戸市で流してください。みんな聞いてくれと。俺はなるって言ってなかったんだぞって。でもなることに離婚しちゃったよって言って。ちょっと使ってくださいよ、これ。記念録音。
そうですね。いいかもしれないですね。
いや、絶対思ってないでしょ。いいと思ってないでしょ、今。
いいと思う。
あ、もうね、実際、いい時間になっちゃった。お時間来ちゃった。ちょうどよかったな。じゃあすいません、いい時間になってしまったので、
はい、
イージーさん、次回のチャモリのお友達紹介いただいてもいいですか。
はい、次回のお友達はごっちゃんさんです。ごっちゃんさんは誰かわかりません。はじめましてです、ごっちゃんさんは、
ありがとうございます。そうそう、これね、
言っております。
そうそう、これ僕が全部仕込んでますから、チャモリのスケジュールは僕が仕込んでいるので。じゃあ、ごっちゃんさんですね、お友達のごっちゃんさんですね。じゃあ イージーさんのお友達のごっちゃんさんを呼んでみたいと思います。ごっちゃん。
はーい。
あー、よかった、つながりました。じゃあ早速ですけど、ごっちゃん、来週のチャムリのテレフォンショッキングは来てくれるかな？
いいと思
う。ありがとうございます。
はーい。
はい、ということで今日のチャモリのゲストはイージーさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。できない。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。
またお話ししましょう。
ぜひぜひ。じゃあありがとうございました。
はーい。
てれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれて